ライフイズホース、馬を持つ生物。
皆さんこんにちは、馬主申請行政書士の野田洋平です。今回もよろしくお願いします。
アシスタント山口みのりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、秋が始まりまして、 G1 も続々こう続いていっているんですが、
はい、
秋の始まりの G1 スプリンターズステークスが9月にありまして、はい、はい、三浦康生ジョッキーが、
はい、
インカーネリアンで勝ったんですけど、
はい、
初 G1 制覇だったんですね。びっくりでした、
ね。これはあれですね、JRA での G1 は初めてっていうふうに、まあ自分はそういうふうに言うんですけれど、
はい、他の地方では勝ってたってことですか？
地方のそうですね、G1 各 G1 クラスのレースは勝っていったんですけれど、まあそう、 JRA での G1 は初めて勝ったっていうので、はい。
なんかインタビューとかレースも、はい、見たんですけど、すごいレースでしたね。
そうですね、もう最後ね、これまでずっとなかなかね、勝てなかった、自慢勝てなかった騎手が武豊と競って、それをかわしてっていうのがなかなか印象的でしたね。
はい、インタビューも拝見したんですが、三浦ジョッキーご自身もこうほっとしたじゃないですけど、やっとっていうね、はい、こう絞り出すような声が、それだけね、きっと期待もかかってたでしょうしね。
そうですね、本当にもう新人の頃からね、新人の最多勝を挙げるぐらいな、そういった鮮烈なデビュー果たしてって中で、ね、まあいつかは自慢勝つって言われていたのにもかかわらず、なかなか勝てなくてっていうのはあったと思います。
はい。もう私でも本当に、全然、本当に全く競馬知らない時も、武豊さんと三浦さんは聞いたことあるなぐらいの、
はいはい。
でした。多分その時、きっとデビューのあたりだったかもしれませんよね。
デビューで、そうですね。もう本当にデビュー鮮やかなデビューでしたし、その後ね、芸能人の方とも結婚されて、
はい。
そういう意味では、本当にもう武豊を越すぐらいな、っていうふうに言われるぐらいでしたか。
なかなか勝てなかったっていうのは、怪我とかもあったんですか、ご本人に。
まあもちろん怪我もありましたしね、うん、あといろいろ調教師のね、肩変わってしまったりとか、そういうのもね、ありましたし。なので、まあちょっとね、初めて新人の頃飼っていた、その後からは少し足踏みというか、ねえ、勝ってないわけではないんですけど、
はい、
特に重賞レースとかメインレースになると、ちょっと馬券を買う方からだと、三浦康生だからちょっとマイナスみたいに言われてしまうことすらあってしまった。そう、そういう
なんかね、今回もすごく高配当だったっていう、イコールやっぱり人気薄だったってことになりますもんね。
はい、もちろん、そう、スプリンターズステークスって、本来はね、内枠の方が結構、馬場とかも含めて有利なレースでしたけれど、今回は、外からある程度前行けて、展開も早くなかったっていうのもありますけれど、それでいいレースができたんで、ね、そこは結構、そう、三浦康生騎手、しっかりともう割り切ってレースできたな。だから勝ったって思います。
うん、あと私も SNS だけの知識ですけど、
はい、
ウィンカーネリアンとのコンビも結構長く続いてたんですか？
そうですね、もう結構長かった。ウィンカーネリアン自体もね、結構な高齢馬ですので、そう、重賞もね、勝ってはいたんですけれど、うん、なかなか、なんというか、むしろ、その、G1 レースでもっと積極的にレースしてくれ、みたいに言われた時もあったぐらいで、それが今回は、そう、オースト枠だったからもあるんでしょうけど、その、しっかりとレースできたっていうので、ね、よかったと思います。
はい。なんかこう、ぐっと熱くなるレースとインタビューを拝見しました。
はい。はい。
でもね、その、G1 を勝てる騎手ばっかりじゃないわけじゃないですか。
やっぱり世の中そうですね。
うん、でもね、やっぱり愛されてるジョッキーさんはたくさんいますもんね。
はい。 まあ、同じく9月、ちょっとこれ地方競馬の方ですけれど、9月のその東京記念ってレースがありまして、そのレースで実は本当もう、15年とか乗っていて、通算50勝とかって騎手がいるんですけれど、その人が東京記念大井の重賞レースなんですけれど、そのレース見事勝ちまして、はい。で、それで、その騎手が乗っていた馬、マルカンダニっていう馬なんですけれど、その勝った騎手、松崎騎手なんですけれど、その馬と松崎騎手は、まあ、もう名コンビって言っていいぐらいに、マルカンダニってもう13勝か14勝、その人と一緒にしている。おんぐらいな、お互い、その馬と合っているっていうのがいまして、松崎騎手自体もあんまり勝ってなくても、その調教とかがその人うまいんですね。なので、しっかり乗ってくれるから、愛されてるっていうか、勝った時本当にみんな良かったなって言ってくれたのもありましたし、結構騎手の人ね、勝てないからといっても、その縁の下というか、調教で、いい仕事してくれる騎手もいますし、結構、そういう状況でいいことをしてくれる騎手って、現役時代勝てなくても、調教師としていいっていう時もあります。
そっか、騎手さんもその
はい。
先には調教師であったりとか、
は
馬の関わりとしては別の道もあるんですね。
い。はい、そうですね。
ジョッキーさんは結構調教師の先生になられる方いらっしゃいますよね。
はい。まあ、やっぱり多いのはね、調教師になるってとこですからね。
他の道っていうのも、こういう道は多いよっていうのは調教師以外にもあるんですか？
まあ、もちろん、調教師が一番多くて、それ以外ってなると、競馬関係は、大体は競馬関係にはなってしまいますけれど、有名どころの騎手でしたらね、まあ、競馬の解説っていうか、そういうのはできます。そういう方でお金をもらえるって言うと変ですけど、稼げる人はいいですし。ね、実際女性騎手でしたけど、細井純子さんなんて、騎手時代は、まあ、やっぱり体力とかそういう面で勝てなかったかもしれないですけれど、解説者としては、もう競馬への、そう、結構初心者の人でも、ね、そういったところからいろいろ読んでくれるっていうか、わかりやすく説明してくれる、ね、解説もしてますし。まあ、時々ちょっと、なんとも言う、ギャグ言ったりもしますけれど、そういうところも含めて、ね、競馬界で使われるような感じにはなりましたし。
私もまさにその細江さんとの共演からより深く競馬を学ぼうかなっていうきっかけになりました。
あ、そうなんですね。
最初番組で共演したんですけれども、
はい。
その時に、なかなか競馬、まあ、もちろんね、大きなレースがあるよっていうのは知っていたんですけど、
はい。
この普通のレースっていうんですか？オープンとか、こうい
は
うレースを買うときに、こういうとこ見るんだよとか、この
い。
まま注目しているんです。なぜならばっていうふうに、しっかりと理由とか、この前のレースとか、調教とかを見ていて、教えてくださったので、あ、そういうとこを見て買うんだなとか、すごく勉強になりました。
やっぱりそう、勉強になるとこありますよね。騎手の人とかね。その人たちの視点からで。
あとは、このジョッキーはこういう方なんだよっていうのも、交流をされてるわけじゃないですか、細江さん
はい。
が。だから、ファンになりやすいというか、細江さんが言ってくださるそのジョッキーの魅力っていうところがすごく素敵だなと思いました。
そういうの、そうですよね。
あと、タケさんとかもね、すごく背中を押してくださったっておっしゃってたので、
ああ、はいはい。やっぱりまあ、武豊騎手は常に競馬界盛り上げるためにはっていうので、自分のもういろんなことをやる人ですから。ね、ドラマにも、今回参加しましたし。 いや、ウマ娘の CM なんて毎回体張ってるというか、
ダ
豊
ン
か
ス
に
と
そんなこ
か
とや
して
ら
ま
せ
し
んな
た
よっ
よね。
て。はい。すごい人なんですよ。
もうね、レジェンドがもう率先してこう PR じゃないですけど、競馬の魅力を発信してくださってますよね。
そうなんです。
うん。
本当すごい人ですよ。
SNS 開設されましたよね。
みたいですけど
はい。
ね、なんか、本当って未だに思ってます。
なんか、私も噂ですけど、数年前までスマホじゃなかったと伺い
あ、
ま
そうです、
した。
そうです。はい。スマホ使えなかったって。
そんな方がやっぱりこう、今は SNS で発信だって思ってくださったんですね。
まあ、本当それは思います。結構ね、今、機種の方で、ね、昔からというか、すごい機種の人が引退して SNS 始めるっていうのですとね、ちょっとまあ、地方競馬の的場文雄騎手って、日本でね、
はい。
通算勝利数一番勝った騎手が SNS 始めて、本当にやんの？と 思ってしまいましたけど。
そうなんですね。
はい。
私でも名前を知っている
はい。
レジェンドの方が。
はい。
うん、そんな発信もしてくれるんですね。
そうなんです。なんか、娘さんがね、結構タレントみたいなのをやっていたみたい
ええ。
で。なので、それで、まあ、娘さんが発信しているんでしょうけど、そんな感じでやっているって
で
思
も、
い
そ
ま
れです
。
も嬉しいですよね。そのスタッフの方であろうが、ご家族
そう
のご協力で
であ
ろうが、その方
すね。は
の、
い。
その、騎手以外の面というか、を知
は
れ
い。
るっていうのは、ファンにとっては嬉しいですし。
そうですね。結構、現役種 SNS の使い方はね、賛否ある人も中にはいますけれ
も
ど。
ちろんそうですよ ね。
はい。なんか、ほっこりするような投稿とかあればいいなって思います。
はい。私、内田博之ジョッキーのインスタ好きです。
あれですね。
は
画
い。
像の AI のやつで、ね。
すごく
答
楽し
え
ん
る。
で発信してくださってるんだなと思って。
はい。
はい。
ね。そして内田ですって語って。
大好き。そんな
おお、
ところ
いい
から
です
ね、こう、
ね。
興味持ってくれる方も多いかもしれませんね。
そうです、そうです。
うん。じゃあ自分の推しジョッキーとかを見つけていただけると、SNS とかでも、もしかしたらね、
はい。
こうコメントなども読んでくださるかもしれませんし。
そうですね。
うん。もちろん競馬場での交流っていうのもありますもんね。
はい。YouTube チャンネル作った騎手もね、いますし、土佐騎手なんてね、この間 YouTuber ですって言われたぐらいですけど。は
い、まさに私も共演させていただきまして。
本当ですか？
あ、そうなんですよ。YouTube には出てないんですけど、別の YouTube 撮影を一緒にさせていただいて、
ねえ。
はい。ちょうどベリベリホースの由来をお伺いしました。
そうだったんです ね。
はい。もう本当に、直接接してもとっても魅力的な皆さんなんだなって思いますね。
は
うん。そんな方が、お馬さんにも、もちろんね、真摯に向き合っているのが、競馬ということですからね。
い。そうですね。
では皆さんもよかったら推しジョッキー探してみてく
はい。
ださい。今回はジョッキーについてお伺いいたしました。野田さん、次回もよろしくお願いいたします。
はい。はい、よろしくお願いします。